はい、ではそろそろ第3部を始めさせていただきたいと思うんですが、今みたいにこう休憩時間にこう隣の人と喋りたくなりますよね。藤原さんの話聞いて、あやさんの話聞いた。ちなみにあの前に座ってるのは悪徳外資系金融機関で働いてた。会心組ですからね。あの首氏が藤原さんで。
詐欺師が。
あ、詐欺師の。僕はセールスやったんで、藤原さんが作ったやつを騙して言ってましたけど、それで運用してた人です。何なんだと思いますけど、まあでも人生やり直せるなと思ってるわけですが、新井さんには今のたっぷり90分お話しいただいて、今多分皆さんと名刺交換されてたんで、ちょっとあのお休みする時間をと思って、皆さんからいただいた質問で先にあの藤原さんに、これ多分ね世代間弊社の質問、藤原さんいっぱい来ますよ。
あ、そうですか。はい、
はい、その、は
い、じゃあ手短にどうぞ。
手短に来られてます
ね。質問
皆さん、これ質問が難しいんですよ。ちょっといただいてね、ちょっと
どうぞ。
質問を読んでみますね。世代間継承における家族の形はどうすべきか、大家族に戻るような気がしますという質問と、世代間継承の以前の問題として貧困層が普通の生活ができるような仕組みをどう作るのかと、まあ、シングルマザーとか虐待とかありますよねと。あ、これは世代間継承以前
の、ちょっと忘れていけないんで、あの今のところでいきましょうか。
はいはいはい、
家族制度なんですけども、戦前の大家族に制度的に戻すことは全く不可能だと思います。むしろですね、世の中はですね、戸籍をなくす方向に世界が動いてるんですよ。生まれたら今我々はね、親の戸籍に生まれますよね。こういうのはもう古い制度になってきてるんですよ。本人の名前で最初登録して、まあ、結婚しても、まあ、子供がいても最初から最後は本人でいいんですね。ですから家族に相当するものは、まあ、血縁ではなくて、まあ、自分たちでネットワークで作っていくみたいな、後天的に家族に着せたものを作って生きていくという方向に多分私は言ってると思います。血縁に縛る時代に戻すことは私は不可能ではないかなと思ってます。でそれからその貧困なんですけども、おっしゃる通りで、私一番問題になってくるのはですね、弟っ子の部分だと思います。その海外の事例見てても分かりますけども、格差が広がった時ですね、その人たちが静まったやけを起こして政治が狂っていて、わざと狂っているんですね。こういうことがありますから、まあ、あのいろんなことをやってても最終的にどうしようもないという人たちにどれだけ希望を抱かせるか、ボトムアップがしっかりしていて世の中はちょっと安定するんですね。やっぱそこ最後重大な問題で、憲法を一つ取ったってですね、生まれて生きてるってことにいるから、それ憲法で守れるわけですから、別にその公職だけ憲法で守るって制限ないですよね。まあ、山本さんの言う通りで、生きてるってことがありがたい、素晴らしい、それを実際に実現しないとですね、ボトムアップ失敗して全部引き返っちゃうんで、これから重大な課題だなって私は思ってます。
はい、でその時にですね、歴史に学ぶことは重要だとっていうお話には共感します。その場合歴史を見る目、すなわち歴史とは何か、あるいは歴史観といった哲学的思想的な問いにはどのようにお考えでしょうかと。
はい、あのどういう問題意識を持ってその時に生きていたその制度を作ったかということです。そのなぜこういう制度にしたのか、なぜそういう問題意識が必要だったかということですよね。やっぱりあの日本ってですね、次々と新しい人たちが新しい文明の利益を持って世界中からやってきたんですね。しかしその建国以来と申しますか、それ以前から続く精神というのはずっとこう維持してるんですよ。だから日本における歴史というのはですね、理念の部分というのはもう、まあ、今の言葉より共存共栄型ですよね。それがずっとあって、まあ、仏教が伝来した時も、それから明治の時に西洋文化が入った時も、その共存共栄という大きな精神の柱をどのような制度によって新しい文明の利益に対応させるかということが最大のポイントなんですね。まあ、日本の場合はですから、そういうことですから、その一番大事な精神を忘れた人を植え立つのは絶対失敗します。 でも同時にそれってその甘いわけでもなくて、仏教を入ったというと天皇を殺されたことがありますよね。もう明治の時代のことなんですよね。だからものすごい大事件をいつも起きますから、それに負けない力が必要で、それはやっぱりだから、ね、あの明治の頃は太平記なんかみんなよく読んでましたよね。だからやっぱりなんか その場に自分がいたらどうするんだっていう、どうするんだっていうことを過去の人に聞くみたいな、それがやっぱり一番の歴史意識だろうというふうに思います。
あの、新井さん、今日は午前最初の部分でですね、その藤原さんから新しい日本の形を考える上で、まあ、一つはその新しい形を考えるときには、そのまず歴史っていうことと、それをこう世代間でどう継承していくかということっていうのが大きなテーマですが、テーマだったんですが、その点については新井さんとしてはどういうのか。
あの、もうおっしゃられる通りで、あのずっとこう歴史観であるとかですね、そういったものをこう見て、自分は日本の価値って一体何なんだろうなっていうふうに思うんですね。特にそのグローバルな中での日本って何かって言った時に、僕はあのちょっと全然違う話なんですけど、あの縄文時代が気になったわけですね。縄文にヒントがあるっていうふうに思っていて、縄文時代っていうのはあれだけ長く続いてですね、争いがなかったんですよね。で、争いがない中でのその可能性っていうのは、何かそのこれからのヒントになるんじゃないかっていうふうに思ってですね、縄文時代の分析をされている先生に聞いたんです。分かったんです。そしたらね、残念な答えを書いてきたんですよね。縄文時代は争うほど狭くなかった、人が多くなかった、だから争わなかったマジかと思ったんですけど、こういう不安もあるわけです。ただその当然ながらその、我々がその日本の中でですね、あの日本らしいこう、価値観というか、そういったのこの間ちょうど宮崎行って面白かったんですけど、あの、ちょうどですね、あそこには高千穂というところがあって、でそこであの神社の方がですね、でこう言ってましたね、海外と違って、海外でどう考えてもっていうか、まあ通常宮司さんが言うような話じゃないですけど、日本も海外も、ね、神様とか言われる人たちっていうのは、基本人であると、それに対して実在した人であったり、あの空想上の人であったりするわけですけれども、あの日本は、山そして海という自然に対する神が存在するし、それがベースになっているということの方が、どうも私のこう感覚でいうと、あのすごく、しっくりくる、あの外してしまった縄文時代の話よりはしっくりくる。何がしっくりくるかというと、単純で自然というものに抗えないというふうに思っているし、自然のものから分けていただくというような感覚が日本人の中に育っていて、でその、そこを神として、見ることができるというのは素晴らしいなというふうに思うんです。でそこに何か日本人的なルーツが存在するような気がしていて、で日本人の本当に大切にしなきゃいけない部分というのがあるな。だからこそ、この神様はですね、これだけ自然災害の多い国を作ったんだなっていうのをすごく感じるんですね。でそこに共助があり、共に生きるという仕組み作りをするための、日本人というのは存在をし、それを世界に伝えていくっていうことがすごく大切である。今の時代ですね、環境問題も含め、自然災害が増えていく中で、日本人がどういうふうに世界に対して表現をしていくかっていうことは、何かそこにルーツがあるのかなっていうことをすごく最近思っています。すいません、あの回復になってなかったと思って。
藤原さん、よくあの縄文時代の話もされましたが、今の話で、
はい、あのまあ、タイトル昔から伝わる日本の祝詞には書いてありまして、6月末と12月末にあの大祓いがありますね。この時に唱えるあの大祓いの祝詞ってあるんですね。あれがだから、まあ、大昔にその原型があったんでしょうけども、そこに天津に国住みって書いてあるんで、天 お祭りの雰囲気にはお返してはいけませんよ、これをお祓いしますよということがこれにはっきり書かれています。これはですね、非常に興味深いある種の昔の戒律なんですね。なんか人を殺すなとかいう話ではなくて、この罪って非常に興味深くて、甘酢罪というのはこの世にあるものの開発をしないこと、本来持っている性能とか能力を開発しないことを甘酢罪といって、本来持っているものの開発を邪魔することを禁止罪というんですね。だから例えば本来その人がもっと何か活躍して、もっと他のチャンスが与えれば、もっと立派な生活をして、もっと偉大な仕事をして、偉大な人生が得られるのに、そのチャンスを奪ったとしたら、それは甘酢罪ですね。海外でこんないいものがあって、うちの国でもできるので、それなんかいろんな理由でそれやめちゃった、入れないっていうのは、それが甘酢罪ですね。でも放射能がまき散らされちゃって、そのせっかくの立派な農地をですね、農地として使えない、これがクリス罪ですよね。水を汚すとか土を汚すとか、あるいはその非常に強権的なリーダーシップで、その人がなんかそのなんか仕事をちょっと邪魔するの、これクリス罪ですよね。これ結局やっていくと何が起きるかっていうと、それこそ全ての人が生きていることに価値があるっていう言い方がそれだけできるんですよね。だからその世界の世の中のものを見る行動する範囲がうわーっと広がるんですよ。日本はなんでですね、その海外からいろんなものを取り入れて今日まで来て、なおかつそれでですね、征服非征服にならないかと、基本的にこの原則があるんですよ。その新しいものをどんどん取り入れて、みんなをもっと幸せにすることが大切だって考え方があるんです。だから新しいものを入れないっていうのがかえって余ってるんじゃないですか。入れたからといって、その人が横暴に他の人を呼び出すやつで食い罪なんですよ。だから時の為政者とか時のリーダーって言うんですけどね、いつもこれを見て、だからノリとでも年2回必ずこれを唱えてお祓いしますようになってるわけです。この辺りはすごく重要なことだと思います。それからあの先ほど の, その、まあ、お金の歴史性のことで私いつも思うんですけども、今の国際金融システムってご承知の通り200年ぐらい前にですね、あとイギリスの中央銀行に入ってきましたロシアの銀行がはっきり形にするわけですね。あなたは有名なユダヤの家の人ですよね。で、あなたユダヤ教徒でございますが、ユダヤ教の一番古いのがあのモーセですよね。2500年ぐらいのモーセの予言から始まるわけで、モーセの予言にはっきり書いてあるんですよね、あれね。そのまず何て言うんですかね、7年に一遍は安息の年だから仕事をするんだったでしょ。50年に一遍はね、要するにその大安息の年だから、1年間は我々仕事しない、それから奴隷なんか全部解き放てって書いてあるんですよ。だから貧しい人はちゃんと救うって書いてあるんです。あれね、どうも私はトンチンカンな何かと思うのはですね、一番初めのモーセはですね、そのお金を扱ったってね、必ず貧しい人は救うって書いてあるんですよ。奴隷は解き放てって書いてあるね、期間ですから。で、もうすぐ奴隷解き放しの年だから、もう、まあね、期間が短いからお金貸さないって、それをやっちゃいけないって書いてある。それからそのユーベルの年ですけど、その年はですね、借金もチャレンジしなきゃいけないってことが書いてあるんですよ。あれちゃんとですね、一番初めのモーセの予言通りね、金融運営してたんで、こんなのなかったんですよ、あれ。あれはやっぱりですね、あのユダヤ人たちの中で後ろの後の方の連中がですね、一番初めのモーセと全然違うことやってこなかったと思うんですね。どこまでも金利を取り立てると、永遠に取り入れするとかね、そんなこと書いてありませんからね、モーセの言ってる予言にね。あれはだから根本的に間違ってたと思うんですよ、今の金融システムはね。あれは誰か意図的にですね、欲深いですね、やっとうとして私は思えないんです。で、ロシアで言うと、金融システムがね。だから、もともとはだから、言ってみれば、定期的に特性例が出るものなんですよ、借金というのは。モーセそういうふうに書いてあるから。で、貧しい人はちゃんと救えって書いてある。それをしない限り、あなたたちは約束の地で安心して暮らせませんよって書いてある。その通りでね。まあ、そういうことを考えますとですね、今は国家がやってるシステムというのはご承知のとおりの状況でありますから、まあね、民間でできる範囲でどんどんやっぱりいいものを作って置き換えていくということがすごく大事で、でもう一つはやっぱりしかしね、今のこの古いシステムに慣れ親しんでやってる人たちの企業がたくさんあるので、ここ最後どう決着つけるかですよね。そこをどう次に移行するかっていう、こう、まあ言ってみても悪いけど、ワインの檻みたいなのが残るわけ、最後ね。ここどうするかって、すごい重大な問題で、これ、失敗するとですね、下から全部ひっくり返っちゃいますからね、まあまあ、課題が多いなと、私は正直思っております。
はい、ありがとうございます。もう一つですね、かなり質問をいただいているのは共通していると思うんですが、藤原さんがその前半の部分でですね、確率と忖度じゃなくて、やっぱり直感というのが大事なんだと。高橋さんはその共感というその、どちらもそのなかなか目に見えないようなものを考えていくということが非常に大事で、目に見えているものにとらわれているということに問題があるんじゃないかということなんですが、直感の鍛え方を教えてくださいという質問がものすごく多いんですが、
はい、直感の鍛え方は自分で訓練するんです。例えば株価で今日は上がる、自分で直感でそれを見抜くんです。で、上がったかどうか調べるんです。昔の証券マンでやったんですよ。昔の証券マンはそれを必ず訓練したんです。今日は上がるか下がるか、で、それは自分でこうニュースも調べるんですが、それでも上がるか下がるか最後自分で当たりをつけるんです。で、上がったら下がったら、なんか事件が起きたら、これがいいんじゃないか、まず直感で当たりをつけます。で、あとは検証します。だ、直感は具体的に鍛えることができるんです。自分で最初に結論を出すんです。仮説を立てます。で、実際そうかどうか調べてみるんです。それ数年というか、やっていくとだんだん勘は当たるようになります。それやっていくとですね、気で分かるようになります。あ、これ正解、あ、これ間違ってる。だからそれって本当なんて言いますか、自然の中で暮らすのと同じで、こう山歩いてて、だから道がなんかよく分かってたり、どっちかなって言って、こっちじゃないかというと結構道あったりしますよね。そういう時なんかやたらにですね、こう迷ったりすると結構間違えちゃうので、なんか最初の直感通りと大体道合ってるんですよね。あれおかしいなと思って、なんかつるっと滑ったと、あれおかしいな、前行くなって意味かなと思ったら、それ良かったりすることなんですよね。だからこう自然と共に暮らしてると結構直感で助けてくれるし、なんかこう複素平面の世界で理屈を実数とすると、そうでないものを全部虚数として、その両方で決めていくわけですから、それ訓練だと思いますよ。虚数の世界があるんだと、その世界を自分は触れるんだと思って訓練することが一番確実に直感を鍛える方だと思います。はい、
最初にこうかなと思って、その後よくよく考えて理詰めで行って、こっちだなと思って行って失敗するってことがよくあるってことですか。
だ、それはだから、何がそれ失敗したら、やっぱ直感間違あの時に結論間違えたと、今度は間違えないでしょうと思ってですね、やっていくんですよね。そのあたりが大事だと思います。
新井さんはその運用なんかでは、その、なんでそうしたんですかって聞いたときに、なかなかこう、後輩たちに説明できる部分、できない部分とか、多分あるんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺の今の藤原さんの話と。
まさにその通りでありまして、人はみんな仕事からスタートしますから、みんなほぼほぼのことはトレーニングすれば何とでもあるんですけど、鍛え方がわからないとか鍛えてないとかっていうだけの話であるということは多くのことで言えると思います、というのが一つと、あともう一つは、人間は見えるものを過度に信じる傾向があるということですね。それはもう皆さんお分かりの通り、印刷物であるとか書いてあるものとか、世間的に一般的に言われているものを信じるという傾向があるので、見えてしまうとそっちに過度によるので、見えてないものが信じられなくなるんですね。で、見えてないものが多くあるっていうふうに思っているのに、それをすぐ忘れてしまうんですよ。ですから、自分が見えているものに過度に依存しているんだということを認識することがすごく大事で、ここら辺はイノベーションを起こすときもそうなんですけど、皆さんがこう感じるものを大事にするということが、何なのか考えられればいいんですけれども、考えられなかったらなんとなくそう思ったらいいんです。で、若い人たちに経営者があったときに、なんか信じられませんとか、うまくいくように思いませんとか、そういうなんかというのが、何か説明できないものが人間があるので、その何かを信じる力は、先ほど藤原さんがおっしゃられていた、繰り返していくうちに、あ、こういうパターンがあるんだ、僕は大体経営者と5分話しても、あ、この人は違うなと分かる、何が分かるかというと、その言葉は絶対ここでは出ないと思うものが出てくるので、 その時点でもこの人ダメだと思う。でそれはもうトレーニングなんで、別に僕はもともと能力が高かったわけじゃないんですよ。繰り返しやっていく間に身につくものなので、その感性とかも感じる訓練をずっとやっていれば大丈夫ですけど、さっき言ったみたいに満員電車に乗り続けていれば感性って閉じていくので、全然感じない人間に自分がなっていく。でそれはすごく自分の五感というか、そういったものをしっかり磨いていくということが大事なのを聞いたりしますね。で講義の中、うちの講座の中でも同じように、そこのトレーニング、要は見えてないものがどれだけ存在するかっていうことをいろんな角度から検証するっていうのをやっていて、命の授業もそうだし、先ほど言った共感もそうだし、でそれ以外にさまざまな角度で、見えないものが存在をする、量子力学もそうですね、全部見ようと思ったら見えないっていうことが現代科学で証明されてますから、そういう意味では存在するということを、人間は目から入ってくる情報がものすごく多くなってるんで、否定をしづらく毎日皆さんトレーニングしてるんですよ目で見ていくから。だからよっぽど目も見えない人の方がよく見えてます。はい、ここが難しいかもしれないですけど、
ちょっと一つヒント差し上げますね。今虚数って申し上げましたよね。皆さん昔これ何言いませんでした？愛という虚数単位を二乗するとマイナス1になる。これ虚数は二乗すると実数に戻ってくるんですよ。符号がひっくり返るんですよ。だからある意味虚数の大きさを取るとマイナス1になるんですよ。これすごいヒントで、熱を加えて熱くなったらそれ実世界のエネルギーだ。熱を加えてひんやりしたらこれは向こうの世界のエネルギーだ。だからカッカカッカするようになったらそれは実世界のエネルギーで、スッとしたらあっちの方のエネルギーだ。だからこうなんていうの、こう向こうのエネルギー感じるとこう高ぶったものは落ち着くんです。あれと座禅なんかと同じですよ。だから水とか空気も、例えばそのなんていうの、岩清水とか鉄とかもひんやりしますよね。あれはその水のエネルギーが向こうのエネルギーですよ。だから大きさになっててひんやりするんですよ。林行くと、綺麗な林行くとひんやりするでしょ。あれはこの世の向こうのエネルギーですよ。あれと蘇生のエネルギーでしょ。反対にこのごっと、まさに人混みの中の満員電車行くとうんしますね。あれこのエネルギー、あっちエネルギーなんですよね。大きさ逆なんですよ、これすごいヒントで。だからこうなんか反対方向のエネルギーを感じたらそれ向こうからエネルギーですよ。まあ分かったね、分かった
ね。僕は藤原さんともう25年以上付き合ってるんですが、いまだにあの世とこの世って話をされた時のこの何とも言えない感覚が、多分今日初めて来た人はなんか怪しいところに来ちゃったんじゃないかあの世の話ですかみたいな。
いやこれは皆さんやるでしょう、学校でこれ愛しろいこれもやってるって別に宗教じゃないです
でも量子力学から始まって、その次元の問題とかこう目に見えない世界の話っていうのは実はもう我々解明少しというか分かってきているのに、いまだに目に見えるものばっかり信じているというところの教育ってどうしていったらいいんでしょうかね。
まあ、一番いいかどうかは分からないですけど、ダイアログインザダークに行くとかね。結局その自分たちが 目にいかに依存しているか、なぜ彼ら彼女らこの距離感が分かるのかっていうのを体感しない限りによって信じられないんですよ、人間。
ダイアログインザダークを知らないっていう人はどのくらいいらっしゃいますか。
あ、こんなにいますか。
いやまあ視覚障害者の方がご案内いただけるんですけど、真っ暗な空間なわけですよ。皆さん真っ暗な空間、真っ暗な空間の中で歩くことができなくなりますけれども、彼らは彼女らは日常なんです、それは。ですからどっちが障害者かっていうと、皆さんが障害者なんです、真っ暗な。それを体感しない限りにおいて目の見えない世界っていうのは想像できない。ですから体感すると分かります。でそうした時に初めて感じるんです。目の見えないことによって何かが見えることは 初めて体感できるんです。だから体感してないのもったいないですよ。した方がいいと思います。もう明日にでも、はい、おすすめです。
60分ぐらい歩くんですかね、中を、はい、あの目の見えない方にこう引率されて、公園ですよ、ボール蹴ってみますかとか言われたり、テーブルに座ってコーラ飲みますとか言われてみて、向こうは自動あの冷蔵庫の扉を開けて用意してるんですよ。真っ暗なんですよ。で、僕ら何もできないんですけど、その目の見えない方々は全部できるんですよ。そうするとなんかこう人と人との距離感とか、なんかちょっとした空気の変化とかって、すごくだんだんだんだんこの肌とか耳とか目とか鼻とか、目はないか、すごくあの60分でも変わるんですよ。
そうなんです。私スキーの指導員なのですから、障害者スキーの指導をしていて、全盲型のスキー指導をしているんですけど、その時に彼は見えているんです。見えている。でも自分のアイマスクをしてスキー場を滑ろうとした瞬間に何も見えないから滑れないんですよ。これはね、驚異的ですよ、本当に。ですから何が見えるかって言った時の、その熱とか人の気とか、なんとなくここに柱があるとか感じるようになれますから、皆さん。ですから繰り返しになっちゃうんですけど、トレーニングなんですよ。それが繰り返されることによって自分が身につける能力で、あまりにも人間は過度に目から入ってくる情報に依存をしているっていうことは間違いないです。それは危ないですよ、はあ、違う方が抜けますよっていうことだけ知っておいていただければ、言っていただけるんじゃないかな、これだけ言えば、はい、ぜひ言ってください。
ダイアログインザダおすすめです、これは、はい。ですね、あと藤原さんのもう一つ、決定論について少し詳しく教えてください。
いや、意思決定のことですか。意思決定の理論とかいろいろありますが、そういう話ではなくて、要するに自分がどう物事を決めたらいいかって話をちょっとお話しようかと思うんですけども、私いろんな方の相談乗りますよね。相談乗って、例えば人生の相談とか転職の相談とかですね、ビジネスの方向性の相談とか、そういうことは実は昔からそんなに少なくないんですね。で、いずれもその意思決定が中に入ってくるわけですよ。で、例えば会社を始めようか始めまいかとかいう話ありますよね。まあそれは理屈の世界でうまくいくかいかないかってこう書類見たり聞いたりで大体わかりますけども、一番わかんないのはタイミングなんですね。今やったらいいか来年やったらいいかってあって、で、市中水面とかありますよね。あれ当たるのはすごく当たりますから、メリアと運勢とか聞くことありますよ。いや、それで結構ヒント出ることあるんですよ。その運勢から言ったら来年の方がいいっていうのはあって、やめといた方がいいって実際にやめといた方がいいってことがやっぱり多いですよね。あれ参考にすると、特にタイミングは大体まず失敗がないですね。失敗がないんですよ。ただね、逆もあるんですよ。全部一切苦労なくやろうと思ったら、例えばあなたは公務員が向いててこんな風に行くといいっていうラインが大体見えてくるとしますよね。こうメディアとかなんとかね、大体その通りやっていとって、大体その通り行くんですが、しかしね、人生が成長するとかですね、飛躍するっていうのは、それに反したことやった時に飛躍するんですよ。だからね、あれこういう人生流れだから、それに沿えば成功するかっていうと、まあ、失敗はしないというだけで、もっと本当に自分の人生輝かせたかったら、みんな反対者を今やった方がいいんだよね。でね、大変なこと起きますからね、必ず。その時にね、誰かついててあげればいいんですよ。物分かった人が。こうやってやるんだと、ここはこうやっていけと。この辺はこれぐらいの加減でいけと。その本人もね、いよいよ極まっちゃうでしょ。特に初め会社を起こしたり転職したりってことあるんですね。最近最近多いですね、それね。こう極まっちゃった時ね、極まる前からね、ここはこうやって抜けろと、こっち行けとね、その現場のアドバイスでね、ここはこういう、あれは効くんですよ。それでやってるとギリギリのところで回避して、まあ、なんてケースが起きて、そうするとそれ、 なんていうのかな、やるとその方すごい成長するんですよね。だからこう見てるとですね、こうなんか本人が得意だと思ってることで、周りも得意だと思ってることをそのままやって成功するのも人生だからいいけども、いや、あえて違うことをやってうまくいかないときに上手に対処してよ、で上手になんかそこ切り抜けると人生すごく良くなりますよね。たとえそれが5年10年でまた元の仕事に戻ったでしょう、それとものすごい人生成長してますよね。だから私はね、いつもそう思うんですよね。その本当にやってみたかったら、足が一歩前に出たらいいと思うんですよ。こうあれしたいこれしたいと言って口では出るんだけど足動かないときは逆にやめたらいいんだよ。いや、もうとにかくやりたいんですと、いくつわかんないとやりたいんですと、足で一歩先に出るようならまず足出してから考えたらいいと思いますよ。それはなんか見てて、いろんな方見てて思いますね。まあですから、その人生の意思決定ということで言った場合には、やっぱ最後は体が教えてくれるね。頭しか動かなくて体動かなかったら、それ本当やめといた方がいいよ。もうちょっと待った方がいい。もっと思いが募るまでもうちょっと充電した方がいいね。もうちょっと充電した方が、で足が先に出ちゃうようだったらもうとにかくやめてと、やってみろと、それから考えると。でこのそれから考えるっていうところが大事で、それから考えるときに必ず誰かついててもらってない。でそれがいなくてひっくり返る人が本当に多いんですよ。だからこうやってこうやってこうやってうまくいくんで、何もやっとんだからと。でその言ってみれば、その人生そういうことあるでしょ。ちょっとね、物の分かった人の段取りがあるから、わそこそうやんで、こっちやっていけとかね。例えば会社の中内部になったと、内部になって自分はどっち行きましょうかっているんだけど、タイトルケースはほっとけって一番いいんだね。会社の内部はあんたの問題じゃないと、ほっとけが一番いいんですね。ほっといてその間なんか別のことやったんですが、本当は一番いいんですよ。でそれはどうしてかというとですね、内部に関わってたってそれ本人のために人もならないですね。で上へ来れるだけなんだから、その間に次の準備してればいいんですよ。で別のことやってればいいんだ、趣味を楽しむとかね。いやそのままびっくりするんだね、もう会社こんなだったらみんな大変ですと。いや関係ないと、あんたの問題じゃないと、クビになるといつもクビになるんだから。じゃあね、これがあったんですよ。じゃあ聞かれたらどうするんですかと、私がね賛成か反対聞かれたらどうするんですかと言うから、いやそれは私反対ですと、でも会社辞めませんとはっきり言えばいいんだと。私は反対です、でも会社辞めません、それははっきり言えばいいんだって言うんだね。わかりました、その通りやったんじゃない。そしたら向こうも気配させてどうするか聞かなかったって言うんだよな。で、クビにはならないと。でそういうのってね、ほんと些細なねトリックがあるんですよ、現場のトリックってなって。このあたりが世代継承でちゃんと受け取る人はね、大きな間違いしないの。ところがね、全く知らないでやるとですね、いやそんなことするから午前切り替えるんだってケースが結構多くて、まあだからぜひね、そういうね小さなノウハウなんだよね、こういうのを持ってるとね、だいたい成功するから。まあちょっと話長くなりましたが、体が先に足が一歩出るような始めてもらいなさい。その代わり誰かね、いい人ついてもらえる。で、いくら髪かいて悲しくても、今一つ足が出なかったら、ちょっと待ってごらんなさい。私はそれが一番いいんじゃないかと思います。
ありがとうございます。なんかもう27年前なんですが、僕は家が商売やっておりまして、実は跡取りだったんですが、やめようかなと思ったんですね。こういう仕事したいなと思ったら、やれやれって言うんですよ、ジャルさん。やれやれ。やめたらですね、やめたらと言うんですよ。やめましたって言ったら、そうかって言って、そこからいろいろやってるんですけどね。まあ、なんか今そういうことを思い出しましたけどね。はい、本当にありがたいなと思ってます。内田さん、ちょっとね、はい、その考え、大きな考え方よりも、ちょっと自局の質問がやっぱりちょっと来てるんで、これから内田さんに聞いてもらって。
何か
ご
質問
ってあります、ね、後輩に。まず藤原さんのその自局の話をちょっと聞いていいですか。やっぱりそのトランプが安保をやめたいと言ってると、うん、でアメリカのいわゆる金融資本家の奴隷からの独立と敵国条項をなくすことで日本は本当の自立が実現したいと思うんだけども、その可能性についてどう思うかということと、 それがもう一人で、もう一人の方は、でもアメリカがいるから今の日本は他国に侵略されないんじゃないかと、自国は自国で守る必要があるんではないかと、で自衛隊の国軍化が必要なんじゃないかというお二人の質問です。
はい、まず前半のは自立しなきゃいけないってことですよね。アメリカも帰るし、ドルも帰るわけだから、あの世界も全員繰り返っちゃうわけだから、自立するしかないわけですよ。東ドイツと同じですよ。ソビエトのですね、一番の子分でね、今偉そうな顔してやってたのが東ドイツでしょ。ソビエトがもう見せじまいすると言い出したわけですよ。社会主義が終わりだなと。で、情報公開してですね、で、改革始めたわけよ。一番抵抗したのは東ドイツですよね。いや、だって、その、古い制度かもしれないけど、これで飯を食ってたんだと。宗主国がね、そんなのやめるなんて言われちゃ困ると。むしろソ連が反抗したから最後は東ドイツですよね。で、国なくなっちゃったんですよ。国消滅したんですよ。その正反対があった時はどうだろう、ハンガリーかな。もう初めからソ連がしゃに構えてましたからね、いいことだと。え、潰れよったと。俺たち自立するんだって言ってですね、自分たちで動いていったのがハンガリーでしたよね。だからこういう時が大事なんですよ。しがみついたってもう向こうは帰るし、金がないんだからしょうがないわけでしょ。戦争を負け込んじゃって金がなくなっちゃってしょうがないで帰るわけだから、自立するしかないんですよ。それからですね、その国軍の話なんですけども、いや国軍といった瞬間にまた明治の矛盾が生まれるんですよ。誰を守るんですかという国はと、政権を守るための軍隊ということは自分の家族を犠牲にしてこの政府を守るということになるんです。だから今の自衛隊がそうでしょ。変な武器買わされてですね、戦争なんかしないはずなのがですね、戦争させられるわけですよ。一体これは日本人全体を危険にさらすことになるんですよ。アメリカにいないんだってあちこちですね、戦争行ったことはね、日本人に殺されたなんて人が出てくるらね、今度日本人どこ行ったって殺し返されますからね。自分たちが政府の言いなりになって、その国の軍隊みたいな形で世界って戦争をすると、かえって自分の家族や子孫を危険にするでしょ。でもですね、明治の矛盾がそこなんですよ。じゃあやっぱり守るべきは自分たちの生活だり未来だって言ったら、それはね、国に反抗することになるから、軍隊はそういうふうに戦ってはいけない。なぜかというと、それやると銃を抜ける相手は政府になるんですよ。政府が売国でやってるんだから、これ銃を抜けるんだから、それは禁止ということになるわけと。政府の味方は政府の国軍ということになると、その政府はけしからんという人に銃口を向けないなんだよ。その矛盾が全部講じて崩壊したのが戦前の日海軍ですよ。それが昭和20年8月15日 の敗戦だから、日本においては国軍だってことは無理なんです。その前はなんで日本でうまくいったのか、武士がいたからなんです。武士っていうのは中東字書きますよね。武士の基本は中でしょ。これは心の真ん中ですよね。要するに殿に対する忠誠なんてものは江戸時代に作ったフィクションで、自分の心の中心ということで、武士ってのは生まれる前から武士なんで、武士の家に育って武士として生まれて、もう全部違うんですから、庶民とは発想や生活や教えられること、それで一生終わってあの世に駆け抜けるのが武士でしょ。例えば皆さんこういう方できますか。自分が立派な武士でね、この殿に仕える、彼もね立派な武士でね、この殿に仕える、ね、殿と殿同士が戦争することになったね、俺の方が武器は、ね、武力は絶対強い、愛するだからね、この戦争絶対俺が勝つっていうふうに決まると思う。決まらない。どっちが勝つかはうちの殿と向こうの殿の器量の差と歴史の選択で決まるんですよ。この殿、器量ない、ね、器量なくてもこれは滅びるしかないと。向こうの殿は若いんだけどもね、よく分かって物の立派な殿だ、ただついてる武将がこっちのね、古い殿の方は立派で向こうは劣ってる。こういう時ね、武力の強い武将と弱い武将が戦った時に奇跡が起きるんですよ。こっちが負けて向こうが勝つんですよ。それが歴史の選択なんです。だから武士なんてものはね、大変なもんでね、自分が強いからね勝つなんてことじゃないの。使える殿で全部変わってくるわ。それでも最後まで戦ってあの世に駆け抜けるのが武士なんです。そんなこと今できるわけないでしょ、今この時代に。武士は復活なんだな 150% ないんだよ、そんなものは。 そしたらね、もう外から守るったって共同防衛くらいで陸上自衛隊とちょっと海上自衛隊 N 程度ですよ。他どうやりますよ。でもう世界中実は同じなんですよ。今度中東海岸始まりますから、あれミサイル戦争ですから、すんごいミサイル戦争だから、もう一瞬で蹴りついちゃいますから。だからもうマッカーサーの言った通りよ、下手に軍備なんて持ってると戦争を招くだけですよ。昭和20年9月にマッカーサーが昭和天皇と初めて会いましたね。あれから何回かある、全部11回あるんですね、昭和天皇とマッカーサーは。だからマッカーサーはですね、何度もあの何度っていうか何回か言うんですね、昭和天皇にね。昭和天皇は冷戦が怖いからね、ちょっと軍備がいると。ただしその日本陸軍海軍を復活させたらもう日本本当終わっちゃうから、アメリカに何かやってもらうしかいけないってなんだけども、軍備を持つか持たないかって話あるわけよ、その時ね。で、マッカーサーはっきり昭和天皇に言うわけ。下手に軍備を持ったらかえって戦争を招くだけするぞって、こういう話になる。だから軍備なんか絶対持ってはいけません。うちは丸腰でございます。丸腰のやつをね、攻撃するなんてことはありえないですよね。丸腰をあんた攻めるんですか。この迫力しかないんですよ。その真摯さですよ。金とか武器があるとね、余ってるんですよ。そのね、金や武器があるとね、大変なんですよ、国も。王兵になって私利私欲をね貪るようになるんで、そしたらそれ自体がどんなすごい軍隊になったって負けるんだから。今のアメリカ軍まさにその典型でしょ。あれ全然いけないんだ。だから本当のね、国のまさに原点に戻って気迫でなんか国を守るぐらいの、それぐらいでいかなきゃね、絶対無理ですよ、ここはね。あのくれぐれも明治の失敗繰り返さないような私は思っております。以上です。
ありがとうございます。新井さんにですね、実は今日あのご出席できない方が事前に質問をいただいてまして、ティール組織、
はい、
あの今日はあの、はい、人間の方の話、ティール組織が、はい、この時代入って社会環境において、はい、まあ、あのそういうことが必要じゃないかなと思ってるんだけども、さまざまな障壁にぶつかるんだけども、はい、まあ、ティール組織を目指す上でのなんかヒントやアドバイスをいただければ幸いです。
ありがとうございます。あの、さまざまな会社さんとこう、お話をさせていただいて、まあ、いろいろ見てきたんですが、あのまず一つはですね、まあ、ヒントになることを何個かお伝えをすると、そうですね、ティールを目指すことが全ていいことではないということです、うん、そのこれは精神発達段階とまあ同じなんですけど、あの組織にはいろいろあってよくて、それを別にあの一様な形でティールが一番ですみたいなことを言う必要は僕はないと思っていて、あのそちらの方に動いていっている事実はあるんですが、必ずしもそれが全てになる必要はないということです。というのはその、例えばティール組織でいうと一番こう上がってくるのはパタゴニアっていうその会社でですね、あの僕日本の代表の辻井さんと仲がいいのでよく話をするんですが、あのパタゴニアの社内の中でも全員がそれを認識してやってるわけじゃないです。基本的には辻さんがおっしゃられていたのはやっぱり262だよということを言うわけですよ。全員が全員そういうような価値観の中でやっていっているわけではない。ただし他の会社よりは圧倒的に多いし、圧倒的に違うところはあるかもしれないけれども、実は当然ながらその中にはある種こう普通にサラリーマン化してしまう人たちっていうのは存在しうるんですよ。ですからあのティールを目指しますとか、ホラーらしいだなとか言ってですね動いていったとしても、あのそう全てがなるべきかどうかっていうのは別ですよ。それはあの企業ごとに違っていいとは思います。ただしあの人々の価値観っていうものが変わっていっていることは事実なので、そこに対して受け止めて自分たちがどう変わっていくかっていうことを考えた方がいいんですね。ですからいきなりですねもうあのレッドな感じでやっていたのにいきなりティールですみたいなことになってもですね、もうギャップは埋まるわけがないわけなんです。ですからその 急にそういうふうなことを考えるんではなくて、自分たちのまず立ち位置っていうのを考えて、ちゃんと分析をして、でどういうふうに変わっていきたいのかっていうことをアプローチしないと、フィールが浮いていくっていうことになります。あとこれもお伝えしたいのが、自由にやらせたからといって結果が伴うかどうかは別です。極論すると言い方も悪いですが、動物性になってしまう可能性もあります。会社が自由を全部認める、自由にやってくださいと言った時に、これは何かって言ったら単純で、根本的なものっていうのはある種教育しないとダメなんですよね。これはもうネットやなんかのようなこと言ってますけど、要は一番最初はやっぱ教えなきゃダメなんですよ。お前わからないだからとりあえず教える、で言われた通りやれっていうことはフェーズとしてあるんです。ただどうしてもその後の部分だけが語られるので見えないんですよ、その手前の部分が。だからその手前の部分がプロセスとしてあるからこそ後半があるっていうふうに思わなきゃいけないので、その前の部分がなかったら動物園になりますよ。もう自由にやるんだけどぐちゃぐちゃになります。ですからちゃんと自分たちのフェーズが分かっていて、どこにいるかっていうのを分かっている中で次に何を打つかということでない限りにおいて、すごく行くのが難しいんだろうなっていうふうには思うんです。ただし方向性から言ったらフィールの方に向いていくっていうことは自然なんですね。我々からすると自然の摂理に従ってるっていうことでしかないんですよ。ですからこの、成熟していく社会においてそちらの方に動いていくっていうのは自然な流れなんですね。ですからそうですよねっていうことで言ってるし、最近ハーバードで出てますけど、ハーバードビジネスリーグでオーセンティックリーダーシップだって結局は自然なリーダーシップを取りなさい、自分らしいリーダーシップを取りなさいっていうことを言っているに過ぎないですから、それって当たり前ですよね。だってそうじゃないですか、入社するときに、あなたの個性は何ですかとか、あなたらしいって何ですかとか、こう聞くわけでしょ。経営者に同じことを聞いてるだけですよ、オーセンティックリーダーシップなんて。あなたらしい経営をしなさいって言われてるだけで、いきなり鎧をかぶりなさいっていうのは変でしょっていうことを言ってるに過ぎないわけですよ。ですからそう考えたら自分の位置をまず知る、自分たちの組織ってどういう組織なのかを知った上で、次にじゃあ自分たちはどういうふうにステップアップしていこうかの方が大事で、いきなりチームに行くっていうことが大事なわけではありませんよっていうことだけお伝えしたいですね。映像でご覧になってください。
はい、
ありがとうございます。その自分たちの現状のレベルを知るっていう、この現状のレベルを知ることで結構また難しいですけどね。
そうですね、まずもって自分たちがどういう組織像かというのをするのはなかなか難しいんで、やっぱりそれは第三者の目っていうのはすごく重要だなというふうに思うんですね。やっぱり自分の姿を自分で見るっていうのは非常に難しいですね。ですから人間っていうのは自分が一番分かってなくて、自分ってどんな生き物なんだろうかっていうのはよく分かってないんですよ、ね、その前には周りのことを批判するのが大得意でございまして、それは当たり前です。今言ったことじゃないですか、他からは見えるんだけど自分は見えないんですよ。ですから組織の問題で自分では見えないんですね、他からこう見えるんですよね。ですから実態は違うよなっていうのはそうだよなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。いろいろいただいている質問を合わせながら聞いてましたが、新井さんにこう最後の質問で、やっぱりこのユーモの発行について、
はい
はい、国や経済産業省はどういう反応を今示しているんでしょうか。
面白いですね。僕は年末に金融庁の江藤長官と1時間半のユーモをプレゼンさせていただいています。何かっていうと、結論から言えば大変ご支援いただいているというのは正直なところで、なぜかというと我々が儲けようというふうな概念は全くないんです。 ですね、全体知ると知れば知るほどこいつらバカだと思われるんで楽しんでいただけると思うんですが、あの共感でお金を集めてくるんで株主にはお金が返らないんですよね。全然あの有効ポイントだけが発行されるんです。株主に対してあの円では何も返らないんですよね。そんな株主いるのかみたいな感じで言うんですけど、一応あの資本金資本準備金合わせて1億3500万集まってますんで、そういう変態たちがいるわけですよ、ね、愛すべき変態たちが。でその人たちがお金を出してくれて、その仕組みを作りたいというふうに思ってくれている。でそしたらあの誰が得をするんですかって言ったら、この経済圏に入っている人たちが得をすればいいんですよね。そのための仕組み作りっていうのを我々やりたいわけで、それが地域であったり今の社会課題なわけです。さまざまなそれを解いていくための仕組みが必要だと思っているので、我々自身が国家転覆を狙っているわけじゃなくて、あこれを一つ言えば分かりますが、僕はあの去年の6月に、ワールドカップのサッカーを見てこの会社をやろうと決めたんですね。その理由は単純で、アイスランドっていう国があるわけですよ。あの国はあの33万人で国家ができるんです。1通貨貿易ができてね。これって日本だったらできますよね。35万人の経済圏で作れば、作ろうと思ったら作れるわけです。つまりその自分たちは一応のものを否定しているわけです。円っていうものに全て皆さん幸せになってくれればそれでいいんですよ。なってない実態があるんであれば、今の資本主義や今の円っていうものに対して何か違うものをトライしてみる必要があるだろうって言ってるだけなんです。ですからそれが我々は多様なものができればいいっていうふうに思っていて、これから地域通貨やコミュニティ通貨をデザインしていくデザイナーを僕らは作りたいと思っているんですね。多様になることが求められる、これからの時代に求められることであって、一様である必要はないんです。ですからお金がクレジットカードのように何枚かあるように、クレジットカードがですね、お金が円だけじゃなくて、ここの地域に行ったらこの通貨、ここの場所に行ったらこの通貨、このコミュニティの中ではこれがいい。なぜかって言ったら単純ですよ。円は目に見えるもの、経済活動、そういったものにしか対応ができないんですよ。感謝とかボランタリーのものであるとか SDGs とか環境問題とか対応できないんですよ。だから我々は新しいお金が必要だと言ってるだけです。ですから誰が儲かるわけでもないので、我々からすればあの当然あの政府であり経済産業省や金融庁であり、あの、まあ、今もそうですけれども、あの当然応援してくれている。それは何かといったら国家転覆じゃなくて、あの33万人の経済圏があるのはどうでもいいわけですよ向こうから見てみたら。ただ我々からするとこの競い合う競争社会が合わない人たちや、あの社会のためにっていうふうに思っている人たちが活動しやすい社会システム、経済システムをどう作るかに興味があって、それを作りに行きたいと思っているからやってるに過ぎない。ですから少なくともあの我々はあの金融庁様におかれましてご迷惑をかけないようにやっていきますから大丈夫ですとはお伝えはしてあります。
はい、ありがとうございます。藤原さんはこのブロックチェーンの研究会をずっとやられてますが、この仮想通貨の中のこの今の新井さんの取り組みについてご感想を。
非常に詳しいと思いますね。全く同感でございましてね、私ソロモンやめるときに本書いたんですね。なんでやめるかと書きましてですね、これからどうなるかどうしようか書いたんですね。その本の題名がですね、教会行く自然という名前なんです。というふうに2冊目に書いたんですね。1冊目の経営経済の本。教官
行く自
然。行く自然という不思議なタイトルですね。これからの金融パーソンにはこの3つが必要なんだ。まずそのこれからの金融人は人から共感されなければ仕事ができない。人から共感がもらって初めて金融パーソンは仕事ができる。 出すのは金融パーソンで勇気がいる。最初に金を出すんですから、やっぱり人にない最初に一歩投資をするという勇気がいるんです。で、3つ目は気負ってやってたら絶対失敗するんですよ。金融っていうのは気負ってやったり無音ってやると絶対失敗するんで、自然にやらないと成功しないんですよ。流れるだろうとやらないと、熱狂でやったら失敗するので金融なんです。だから共感勇気自然が大事だという、まさに最初の本書いたんです。でブロックチェーン出てきてしみじみ思ったのは、一つ共感ですよね。もしおっしゃったように共感のネットワークで通貨まで作れるんですよね。今までなかったですよね。地域通貨とか言ってその地域で紙発行するみたいなのがあるんですけども、その思いで通貨を作るとか、思いでそのグループを作ってそこで経済圏を作るっていうのは、これ紙幣っていうでしょう。よく我々紙幣で言いますけども、紙幣経済って言いますけども、これ完全にこちらの紙幣経済ですね。私の経済です。私のお金でしょ、ブロックチェーンのお金。紙幣経済圏を作れるわけですよね。これは画期的ですよ。まあもういかにロシア人のシステムが緩んだかの証拠でもあるんだよね。じゃあやっぱ絶対許さなかったね、あいつらね。いや、あいつらやっぱりもう緩んじゃった。そうするともうね、でもおっしゃった円はこっちの紙でね、で後ろ国家なんだよね。おっしゃったように目に見える世界だけですよね。で、この紙幣の方も紙ベースでやるとやっぱり地域とかですね、まあ、なかなか思いにいかないんだけど、ブロックチェーン使ってやると共感の紙幣が作れますよね。これは偉大なことなんですよ。だから要するに思いの世界で、だから経済圏、生活まで全部できちゃうっていうことは可能だったんですね。私はすごいイノベーションだと思います。はい、広がると思います。
はい、ありがとうございます。まだまだお話はしたいのですが、ちょっと皆さんとそろそろ喋りたいんじゃないかなと思うんですが、ここで朝のまたちょっとグループになっていただいて、今日のこの第1部、第2部、そしてこの第3部の中での、まあ、新しい日本の形を考えようという大きなテーマで藤原さんと、そして新井さんもその健康立国としての話をしていただきましたが、非常に共通して流れている部分が非常にあったなと思いますが、この生きがいっていうところから始まって、その共感とか信頼っていうところですよね。目に見えるものと目に見えないものというところをどうやって高めていくかという話もありましたので、ちょっとご感想をですね、5分ぐらいまた朝のグループでシェアしていただいてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。ネットが盛り上がっているところ大変申し訳ありませんが、そろそろ終わりの時間が近づいてしまうのですが、ありがとうございます。ぜひこの後懇親会までですので、懇親会で、語り合っていただければなと思うんですが、最後にこのフォーラムの最後に藤原理事長から総括としてご挨拶いただきたいと思います。
本当に皆さん今日も半日大変ありがとうございました。新井さんに素晴らしいお話をいただきまして、皆さんが活発にご意見いただきまして、大変有意義な会ができたことをとても嬉しく思っております。まあ本当に令和になりましてですね、不思議に日本は言語が変わりますと時代が変わってまいります。ですから今日本当に皆さんとお話したことがですね、実現していくんだろうと思うんですね。テクノロジーに追いついてきておりますし、世界にとって意識もついてきております。私も本当にですね、多くの人たちが今変わり時にあることをいつもひしひしと感じているわけであります。ぜひこういう機会を参考にしていただきましてですね、とっても良い方向、良いというのは自分にとって自分が良かったなという方向ですよね。人がいいという方向というよりも自分でこれ良かったなと思えるような道をですね、歩んでいただきたい。そのためにはやはりですね、なかなか一人では難しいんですよ。孤立するというのは難しくてですね、いい仲間を得ていただくと大変よろしいんで、我々 NSP もですね、講演会、 今回の事業部分析とか、あるいは勉強会が月1回やっておりますし、今日皆様のこのお手元のその資料の一番後ろですね、知っていってみてあってという、こう実際に論より証拠みたいな話でね、知っていってみてあってというその回をですね、催しておりますから、ぜひ皆さん、こういうの積極的に来ていただきましてですね、要するに何かヒントになればいいと思うんですね、気づきと申しますか、なんかハッとすることというか、おや、これはいいなと思うこと、出会いの場ですよね、縁の場ですね、こういうのやっておりますから、ぜひまたいろんなところでお目にかかればというふうに思っております。今日は本当に長時間だったのでありがとうございました。アレさん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。今、藤原理事長から話がありましたが、その一番最後の11ページのところはですね、新企画視察見学旅行ということで、ご案内させていただいております。それとちょっと中見ていただいて、9ページを見ていただくとですね、実はNSP 毎月自局並びに日本再生戦略講演会というのをやっておりまして、来月24日8月の24日は、三上理事が担当で、自局並びに日本再生戦略講演会を開催しますので、会員の皆様は2,000円、会員じゃない方は3,000円いただきますが、13時半から18時ですね、やっておりますので、今日初めてご参加された方もいると思いますので、ぜひこういう機会にまた、行きたいなと思っていただくのを、開催しておりますので、よろしくお願いします。それでは、NSP フォーラム2019、日本の新しい形を考えを、終了させていただきたいと思います。皆さん本当に今日は一日ありがとうございました。